ミュージックゼロチャンネルプレゼンツ、トムのおはこんちはバンタン。へい、皆さんどうも、おはこんちはバン、6月配信分、6月1日分でございますね。あのね、まあいつも通りなんだけどさ、オナニー死って知ってる？知ってるっていうか、オナニーで死ぬの？風俗ニュースでね、あの宮城県在住の、ちょっとこれその先っちょだけ、ちょっとあの触りんとこだけ喋るわ。あ、そのニュースそのままね。宮城県在住の男子高校生が上半身のみを衣類を着用した状態で死亡しているのがご自宅のお部屋で発見されたと。で、その宮城県私立病院の診察によると、精巣内から過度の精子が分泌され、脳波が興奮状態に陥った時に心肺が停止したという、所見を出した。これ死亡、だから死亡解剖、なんで死んだかっていうのは、やっぱね、これ不審死の可能性もあるから、警察もこれはそのままほっとけないんだよね。だから司法解剖の結果、この日青年は、数十回にも及ぶ G 行為を行い、ホルモンの過剰分泌が原因で死亡したという結果にたどり着いたっていう。すごくない？本当にあんだね。でさ、要は精子の出しすぎで、まあ、ホルモンが過剰分泌されて心肺停止になる、この症状に名前ついてんだよね。その名前がね、テクノブレイクっていうんだって。かっこよくない？これあのさ、要は別にこれさ、申し上げ、本当にね、ご冥福をお祈りしますとしか言えないけれど、なかなかいないよね、この精子出しすぎて死んじゃったって。は高校生だからね、でもね、そのテクノブレイクの死亡率って、12歳から16歳までの少年の、1999年では 0.01% にも満たらなかったのが、その3倍ぐらいになってるって今。0.3%。これ、意外だよ、これは。だから、オナニー死ってのは、ポピュラーじゃないけれどもね、ポピュラーじゃないけど、本当にこう、稀ってほどでもないという。だから、年間だいたい、200から300例ぐらいはあるって。はい？っていう、そんなにオナニーで死んでるの？っていう、なかなか。でね、それを、ちゃんと、はっきりさせたいのか、ご親族が、恥だと思って、それを、隠蔽してしまうことももちろんあるわけね。もう、個人の尊厳もあるからね。っていうのも入れると、この実際のこの300例っていうやつは上乗せされるんじゃないのっていうのが、なんかこう大方の見方なのね。だから病院っていうか、その泌尿器科とかにちゃんとね、もうお触れがこう回っていて、こんな時オナニー死になっちゃうので気をつけましょうっていうの。大量の飲酒後にオナニー、それから人前とか野外でのオナニー、これあれなんだろうね、その興奮度が上がるらしいね、その心拍異常とかをよく起こしやすい。あと、道具を使ったオナニー。これ、テンガが入ってくるのかなと思ったら、特殊なオナニーらしいね。尿道オナニーとか、尿道オナニーだってさ、やったことないからわかんないんだけど、どうなんだろうね、あと自爆っていうの、チンチンの根元をこう、ギュッて縛ってするオナニーとか、あと、行きそうな時にやめる寸止め。寸止めは、AV でよくあったけど、AV であったけど、行きそうってなった時にピタッてやめるっていうか、女優さんが行かせてくれないっていうね。それはね、ダメらしいね。かなり。だからこの辺の、刺激が強くなるような、オナニーは、オナニー死につながるので、ぜひ、控えくださいって。本当にね、もうそういう医学のホームページっていうか、あるから、ウェブっていうか、ネットで、本当オナニー死って検索するだけで、たどり着くんでね、うわぁ、ちょっと、 俺も気をつけよういや俺も気をつけようってほどのそんな年じゃないけどねもう俺はっていう感じでございますが、この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメントいいねなどを送るには、来てないよね来てないですね今月も来てございません。番組ページ内にあるメッセージを送るボタンいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので皆様からのご意見ご感想リクエストぜひお待ちしております。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2021開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
彼氏の家やホテルにお泊まりをして翌朝目覚めた時また彼氏が隣に寝ているって幸せなことですよね。そして二人の視線があってその流れでそのままセックスになってしまうこともあるのではないでしょうか。まあ、こうして始まる朝のセックス意外にも夜のセックスよりもメリットが多いって知ってましたかって知らねえよそんなこと。あのねこれ多分ねこの下りでニュースが始まるってことはこのミラってね MIRA って女性のサイトなんだよね。で女性のサイトなんだけどこう朝セックスが最近いいらしい。健康っていうかそのいや健康なのかな。まあまああの何がいいんだろうな。俺ちょっとまだこれねざっくり読んでないから何っていうかあのジジババがねあのなんだろうあのおじいちゃんが朝立ちした勢いでやってしまえみたいので朝セックスするといいよみたいなことを昔は言ってたよね。昔は言ってたけどさわざわざ若い子をこう朝のセックスっていうのをこうフューチャーするっていうのがもうその科学的にも随分分かってきたらしいのね。その朝ね脳がまず完全に目覚めてないっていうのがすごく良くてこれがリラックスをしているのでオーガズム感じやすいんだって。だから女の人が朝は生きやすいって本当にいいこれってらしいんだよ。でまあそのなんだろうな目覚ましで起きるよりもセックスで起きた方がいい。でこの MIR ミラーのサイトさんのあのところだわ。うわ普段より早めの時間にセックスをしてから出社してみましょうってあの結構とんでもないこと言ってるけどあのセックスをしてから出社ってるわねおいおいって思うんだけどどうやらそれが全てによっていいんだって。要は朝のセックスでオーガズムを感じたままその時に脳から放出されたドーパミンであの興奮剤でいうとね興奮物質か、ドーパミンで集中力が増すというねこれはもう医学的にもう証明されている。だから朝のセックスをした方が仕事も効率よく処理がすることができて一日をかなり充実して過ごすことができるんだって。いやだってって言われてもこれはなかなかハードル高いとは思うんだけど、ただあの毎日朝をセックスする人は健康であり、幸福度も高毎日だよ毎日朝セックスするってさあのいるかどうかだったら俺絶対いると思うんだけどよくあのほらへそ出しのさあのスポーツブラと短パンとかであのウォークマンじゃないウォークマンって言わねえか今あの要は MP3 プレイヤーみたいの聞きながらさあのランニングしてる女の人いるじゃん。あの大阪なおみみさんみたいな感じでもうなんつうのセックスはスポーツって言いそうな人いるじゃん。あのそういう人は確かにさこうなんだろう朝エクササイズ的にセックスをするってのはやれそうな気はするけど普通の人できないよねこれなかなかね。 なかなかとか、いや、自信がねえ、俺それ。でもうその、今さっきのドーパミンもそうなんだけど、このエンドルフィンっていうのが、これがどうやらその、なんだろうな、人間のね、幸せな気持ちに左右される幸福物質って呼ばれてるらしいのね。で、そのエンドルフィンっていうのもやっぱりセックスした後っていうのは、いっぱい出るんだって。で、そのいっぱい出たエンドルフィンのおかげで、結局その、なんだろう、いちいちこう、ポジティブにものを考えていられるんだって。で、そのエンドルフィンっていうものプラスにエストロゲンもうなんかなんたら系とそのエストロゲンっていうのも放出されてね。で、そのエストロゲンっていうのがこれがもう女の人にはもう素晴らしい美肌効果とですね、髪の質を素晴らしくする髪をなんだろう、黒髪なら黒髪をこう健康にするというそういう物質がいっぱい出るらしいのね。よくほら漫画でさ、エッチとかした後の奥様とか恋人がツヤツヤになってるシーンあるじゃないの。朝テッカテカでご機嫌になってて、あ、昨日私のお楽しみだっただろうっていうシーンあるでしょ。あれは嘘じゃないらしいの。それがそのエストロゲンが放出されることによってお肌がスベスベになり髪がサラサラになると、ここまではもの医学的にこう証明はされてるらしいのね。ここの3つ入れるだけでもう確かにこう朝セックスは、いいっちゃいいんだけど、なかなかね、朝弱い人きついよね、朝セックス。だって盛り上がりというかさ、やっぱ気分が入んないとね、男はね、男はおちんちん大きくしなきゃいけないので、朝いい感じにするのは、どうなんだろう、なんかいろいろ準備が必要な気はするけど、鳥のさえずりと、なんだ、朝日がこう、木漏れ日がカーテンから入ってくるのってさ、エッチなムードはないよね。そりゃ健康的とか気持ちの良い感じはするけれど、そこでこう、なんだろう、いい感じでセックスに、つなげられるさ、ムードなやり方とか、そこを教えてくれないと、健康だからやってっていうんで、この記事終わっちゃってるんだけど、それはまあさ、健康だからやるのは悪くないけど、どうやったらやれんのっていう、まあまあ、これはね、相手がいなかった、場合は問題ないと思うよくて、問題だから、奥さんがいる、もしくは恋人がいるとかいう人限定になるのかもしれないけれど、いや、それじゃなくてさ、この、要は、オーガズムを得れればいいってことは、朝オナニーもいいっていうことになるね。さっきのオナニー氏の話じゃないけど、オナニー氏、じゃなく、朝オナニーを一発決めるとだな。ビシッと決めると、集中力が上がり、一日効率よく充実して過ごせるっていうこともあるはずなんだ。ここは朝セックスで終わってるけれど、朝オナニーだって俺はあるとこれは思うんだけど、これどうしようかね、聞いてみようかなっていうぐらい、このミラのこのミラのサイトにこうコメントを上げておくとなんか答えてくれるのかな。朝オナニーはどうでしょうこの記事自体に、でもね、2021年の5月の3日の記事だったから、まだまだホカホカしている記事だから、どうなんだろうね。気にはなるが、女性の人がね、見ているサイトなんで、ちょっと男の人が見るようなサイトじゃないから、なんとも言えないけれど、でも朝オナニーも多分、いいんだと思うよ、うん、やってみようかなって俺はその気になれないのはやっぱ気分がね、朝方にこう盛り上がれるかどうかでっかいやね、うん、でも医学的にはかなり証明された数字であって、朝のセックスが全てにおいて昔はほら長寿なんて言われたけど、長寿はあるみたいね。朝セックスする方がこう心身ともに健康になれると。で、さらにそれに仕事とかがうまくいくっていうのは、それはね、悪いこと今一つもなかったからね。 うん、だから悪いことって言えばそのなんだろう、やっぱほら暗くてさ陰備な感じがやらしいっていうのにつながるから、夜エッチなことするのはさしっくりくるじゃない。だけどさこう朝日の中さこうモーニングコーヒーよろしくビシッと一発セックスするってのはなんかねこうエッチな感じしないもんね。これなんかいい方法、ここさえなんとかね、あの朝そのムーディーにするあの方法を見つけたらこれはいいんじゃない、あの朝使えるエッチな方法、これを、我がおはこんちわ版の番組では皆様から募集、はがき来てねえのに募集しても来ないんだろうけど、こう朝ねエッチな気分になる方法がもし分かったら教えてほしい、本当にあの俺も探すんで、気がついたら、見つけたらかまた、ね、番組で報告しますっていう話。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様こんにちは。
こんにちは、
SK ムーブメントの DJ ソータと
天狗です。
僕たちのチャンネルではファッションの話だったり音楽の話、最近あった面白い出来事、皆さんと一緒にできるゲームをしたりと、そんな番組になってます。そしてちなみに僕たち来週デビューシングルビスケットリリース予定です
っていう冗談なんですけどね、
ぜひ聞いてね。
ミュージックゼロチャンネル、
トムのおはこんちわ版では、あのアダルトの話とか、これ中盤に言っちゃダメなんでね、しょっぱななんだけど、もうエロネタ2回喋った後にこれを言おうとするとね、あのまああの唐突にね、あのアダルトなネタとかね、おちんちんとかをこうポロッと言ってしまったりとかですね、そういうことで、お聞き苦しいことがあるやもしれないっていうか、こんなにさ、こんなにハガキの来ない俺の番組で苦情来たことあんだから、なんだよっていう、こんだけハガキ来れるのに苦情来んだからさ、でもね、それで文句言われてもしょうがないので、喋りたいこと喋ってて、ポロッと言っちゃったって言われるとね、おまんじゅう、ほら、あ、びっくりした、びっくりしねえな、まあそういうことを言いそうになる人間だよっていうことを理解して、聞く人は聞く、聞かない人は聞かないっていうのを、もうここなんだっけ、自己判断っつうの、あれ最近ね、あのね、なんだっけ、田舎のさ、四国の高知県とかで、マタギ漁師さんの YouTube 動画がさ、なかなかなんだよ、鹿とかタヌキとか獣害になる獣をこう山の中でこうそのまま仕留めてしまうっていう、でその仕留める前にその要するに生き物を殺す動画だから、ちゃんと何だろう、区役所に届け出をして資格を持っていて、鹿とか、タヌキとか、その農、要は畑荒らしちゃうわけじゃん。でそれを、ね、処理するために、委託されて、殺してるよっていうことを断りつつ、さらにその血が出たりとか、ほら撃たれるわけだから、鉄砲で撃たれたり包丁で刺されたりするわけね。で罠にかけられて、で、そういうのはきつい、見たくない人はもう 今見ないとこれ流れちゃうよっていう、こう説明をされるのね。うん、それと同じかな、同じってわけじゃないけど、まあ俺んとこでもアダルトなことを喋りますよっていうことと、いやでもね、生々しいけど、すごいね、命をいただくというか、そのいろんなね、マタギの人って、YouTuber のマタギ結構いっぱいいてさ、いろんな全国各地で、で、その、ちゃんといただいて、いただきましたよっていうのを別動画にしてる人もいるのよ。要は、それをね、止め刺しっていうのかな。要は、命を止めるから止め刺しっていうんだらしいんだけど、心臓をこう一突きして血を抜いてしまったりとか、楽に、ね、苦しましたらかわいそうじゃん。だから、スクッと、サクッと死んでもらうために、やり方が、その、止め刺しとか、電気でこう、殺しちゃったりとか、いろいろあるんだけど、その後その さばく動画とか、さばいて、その美味しく鹿カツにしたりとかね、あの、ハンバーグにしたりとか、そういう動画まで撮ってて、おお、なんかこう、まんべんなくいいなと、一本の、鹿を一頭狩るだけじゃなくて、いろんな動画にして、まあ、やっぱその、そういう能力がある人はいいなとね、ちょっと羨ましいと思ったんだけど、俺できない、多分、あの、うおってなっちゃうと思う、あの、血見たら。うん、あの、動画見てるだけでも、うおってなりそうだから、俺。だから、できるだけすごいなと思うんだけど、魚も魚ですらきついからね、俺ね。魚さばけって言われても、なかなかさばけなかったり、あの、この前友達が、アジ取ってきたよ。東京湾でアジいっぱい取ってきたって言うから、まあまあ、いいのかなって思ったら、アジ30匹ぐらいいきなりドカって渡されて、あの、釣ったばっかり、いらねえからって言って、まあ、アジだったらね、お刺身にするか、アジフライにするかとか、いろいろ食べ方はあるけれど、それもさばいてなんぼじゃん。で、まあまあ、また YouTube とかにさ、その3枚におろす方法とかあるんだけど、さすがにさ、30匹一気におろす方法までは、YouTube に載ってないからね、もう、なんだろう、3枚におろして、そのピンセットで小骨を取ってとかっていうのまで、やらされて、結構ね、あの、流しの中にさ、アジ30匹分の内臓みたいのが、こんもり溜まった時は、ブローってなりそうになったしね。向いてないんだと思う、俺。だから、巨大なあの鹿とか、あんなのは。あ、でも、あれだね、アライグマとか、タヌキなんて、それも害獣だけど、あれ食べないよね。もう、タヌキ鍋ってあんのか？でも、あんま食べないよね。鹿、クマ、イノシシは食べるけど、他、まあ、食べようと思ったら食べれるのかな。うん。もうでも、なかなかね。うん。だから最近はもう、田舎のことをね、ちょっと憧れる目で、こう、見たり最近してますよ。うん。あの、じゃあ都会の話しようかい。あの、最近あの、キックボードってさ、要はあの、キックスケーターが電動になってる、ちょっとお化け、でっかいやつ、子供が乗るんじゃなくて、大人が乗れそうな、あの、子供のキックボードじゃない、でかいやつ。俺ら昭和初期の人間だとローラースルー55っていう名前で、あの、蹴って走る二輪の、だから、ラジオで言うならあれか、スケーボーにハンドルのボコがついてるあの感じのやつの電動版っていうのが、あの、中国や香港とかああいうところからバンバン入ってきて、で、なんだ、先月も話したけど、時速80キロできる出るキックボードとかっていう話は、まあ、あれは置いといても、要は、電動でそこそこの速度が出るキックボードって、ものすごい種類も入ってきてるのね。で、俺が先月喋ったぐらいから、街でも本当見るようになって、要は、なんだろう、車、キックボード、車とか、要するに、車の流れにいるのよ。その、サラリーマンがキックボードに乗ってるのが。あれはね、結構な速度で走ってるけど、あれそのまま足ついたら、どんぐらがシャンって絶対転ぶっていうのは見えてる速度で走ってるから、あれ誰か本当死ぬんじゃないかな。今ね、本当東京の中ね、ぼーっとどこいても、別に秋葉原とかじゃなくて、新宿でも渋谷でも霞ヶ関でも、走ってる。だから捕まえようもないんだよね。その法整備が曖昧だから。だけど、これ、いずれ、本当誰か死ぬんじゃない？っていうか、大きな怪我とかして、規制されると思うんで、乗るなら今だぜ。今は本当に法的にこう、ノーメットで走っていいようになってるから、楽しむなら今だけど、危険なもんだっていうのは、トムが、口を酸っぱくして言ってたっていう、バイクずっと乗ってるね、もう三十何年間バイク乗ってる俺ですら、あれ危ねえなって思うから、ちっちゃなタイヤですごい速度で走るってことは、それが転んだ時どうなるかっていうのを想像しながら、キックボードは乗ってほしいなと、切に思うけど、生足で女の子とか乗ってんだよね、東京。あれはね、すげえ痛い思いすると思うよ、俺。せめてプロテクターとかね、ズボンは履くべきだと思う、女の子。キックスケーター、便利だけど、おしゃれしながら乗るっていうのが、危険極まりないので、そこそこのね、 安全管理の中で乗ってほしいと、全然つながんないけどね、田舎のマタギの話と、東京のど真ん中のキックボードの話だけど、まあ、二つお送りしましたよという話で、でした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。エンライトメントの矢田万里です。
エンライトメントの高林です。
僕たちがやってる番組はエンライトメントの
魅力物ラディオ。
僕たちはミュージシャンなので、オリジナル曲を自分らの番組でじゃんじゃん流してるんで、皆さん聞いてください。
この番組はリスナー参加型のトークスタイル番組なので、皆様からのメールもどしどしお待ちしております。
給食の時間、放送部の人じゃんじゃん流しちゃってください。
いいね
いいねお願いします
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、フリークオーフェイト、ノア。落ちてく暗闇の中、ためらいながら生きてる意味すら失った。まどろみの中ぼやけて消えた。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、フリークオーフェイト、ノア。
ミュージックゼロチャンネル。
さ、自慢じゃないよ、自慢じゃないよ、俺の友達の話だし、俺が持ってる話じゃないから。テスラってあんちゃん、電気自動車、ちょっとお高いやつ、あれをさ、知り合いが持っててね。で、テスラって、いろいろなこう自動運転じゃないけど、ちょっと先進的なことが入ってるのよ。で、それの中に、ボンネットとか前の方、車が進む前の方に人がいると、ここに人がいますってこう映るの。わかる？右側の前にここに人がいるから、前に行って危ねえですってピピピピってこう教えてくれる。それは、10メーター先にいても、30センチ先にいても、てか何センチのところぐらいにいます、移動してます、止まってますっていうのまで分かる人感センサーがついてるのね。まあこれは別にテスラじゃなくて高級な車だったら結構ついてるんだけど、でそれを夏の誰もいないとこで反応するのすんげえ怖いんだよね。目の前に誰もいないんだよ、誰もいないんだけどいますよってこう車が言う。ピピピピって言ってるけど、もちろんウィンドウ越しに向こう側には誰もいないんだよ。誰もいないけどそこにいますって言われてるのが、ついたり消えたりするのが、超怖いの。で、怖いなと思って、そしたら YouTube とかにもあんのね。要は、なんていうの、車の前の人感センサーが、見えてないのに、見えてない何かに反応して人がいますってこう、なんていうの、知らせてくるっていうの。あれリアルにやると結構ね、鳥肌立つよ。ちょっとごめん、見えてないからいないよねって言っても、そこにいるよねって、テスラのね、モニターがね、人が立ってる絵なんだよね。車のイラストもついてて、CG か。車の CG の前に人がいて、どっち向いてるかとかぐらいまで、わかるね。名探偵コナンのさ、犯人のやつあるじゃん、真っ黒いやつ。あれが立ってる感じ。目がない。あれの目のないやつ。だからね、すごいね、怖いね。そこにいるのね。その大きさのものがいるのねっていう、すごく怖くなるっていうね。あれなんだろうね。機械にはね、人間様がわからないもの見えてるのかね。でも、まあ、別に見えないっていうか、行ったところでさ、引いちゃったりとか、ああ、やっちゃったみたいなことにはならないから、もちろん前進したら、そのアラートっていうか、もうなくなるんだけど、生で聞くとね、結構怖いよ。だから車ってあれじゃない、ちょっとアナログぐらいで古臭い方が安心して乗れんじゃねえのかな。あんなもんね、教えられたら怖いって。友達と乗ってたからこそゲラゲラ笑ってられたけど、あれ一人だったらビビるよ絶対に。怖い怖い。 や別にね、俺がね、あの金持ちの友達がいるっていう自慢じゃないからね、これは。いや、本当にテスラもし持ってたりとか知り合いがいるんだったら、あの人感センサーってね、あの怖いと思うよ。俺知ってんだって、あの青山墓地だったからね、青山墓地の交差点の前で人感センサー動いてみ、誰もいないとこでほら怖い。だからね、人感センサーは結構怖いよ。まあまあ、あの家とかもあるみたいね、防犯で、あのなんだろうっけ、アコムとかがあの反応してうちに来て、大丈夫でしたかって言われて、あの家主が、え、どうして、なんで来たのって言ったら、いやいや、あのセンサーに反応があったから、今私どもは大丈夫かと思って駆けつけた次第ですって言われて、誰もいないみたいなね。この辺なかなかゾクゾクすると思うけど。じゃあ終わりましょう。この番組では皆様からのコメント、いいね、メッセージ募集しております。いいねなど送るには番組ページ内にありますから、本当に下の方に、ね、スクロールしてください、メッセージを送るボタンといいねボタンございますから、パソコン、スマートフォンでご利用いただけます。皆様からのご意見、ご感想、リクエストは、ぜひ欲しい。お待ちしております。それから、ツイッターの公式アカウントは、m_z_channel、mz チャンネルですね。ミュージックゼロチャンネルってカタカナで検索しても、ツイッターでは上位に来ますんで、フォロー、リプライ、よろしくお願いしますと。あとは、ツボさん。ね、デルタ IR と打ちましてエアでございます。あれ一曲なんかあげた？あげてないです。なんかあげてるとかと思ったけどあげてませんが、でも歌、今もう2、30は上がってるね。あの動画として上がってますんでね。お暇ならどうぞと。で僕の方がですね、最近は歌うか。タバコが無理になっちゃったんでね、あのタバコ動画がね結構かつ稼いでくれてるんで、タバコ動画をバンバン上げたいところですけれど、あの今度タバコで捕まると俺多分あのお医者さんに殺されちゃうので、あのやめなきゃで、実はあの、ね、心筋梗塞になりましたって先々月、ご報告してから、だから2ヶ月以上あの一本も吸っておりませんで、一本も吸っておりませんから、このままやめれるんじゃないかなという気は、吸いたいなと思ってないので、あの吸いたいなと思ってないってことはこのままやめれる流れなんですけれど、もう本当に惜しむらくは動画が上げられないというね、タバコ動画ね結構ニッチなところで人気があるなっていうのでやりたいんですけれども、トムボックス雑談とかですね、高橋智明雑談でも行きますし、歌ってみた高橋智明でも行きますね、最近なら、エアーともどもですね、ね、フォロー、リプライ、いただければ、嬉しいですな。ツイッターの方も、ごめんなさい、YouTube の方はあれですな、チャンネル登録か、いいねをいただければ、もう幸せ至極という感じでございます。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。6月第1週、6月16日にまた会いましょう。高橋智明でした。さようなら。